人生30年
まだまだ
50年
まだまだ
70年
キュンキュンキュンキュンキュンキュンキュン、
おお、そこそこなとこで止まったな。人生70年
平均寿命ちょい下で大当たりです。
目標にしては低いですね。リアルそんぐらいかもしれないけど、ね、
はい、
僕の人生は今30年。
そうですね、ちょうどそれくらいか、丸30ぐらい。
そうね、4月4日で30年になりますから、
うん、
もう30年ですよ。人生の半分以上をあることに費やしてますね。
なんだ
これ、半分だ。14歳5歳、中2以降。これなんでしょう。
剣道。
すごい隠せてるな俺。そんなかっこいいのすぐ出すよ。半沢直樹が出てる頃に。
なんだろう、バレ
ー、バスポーツの、
うんうん、
あ俺が好きな作品たちばかりだね。半沢直樹、剣道、配球、バレ
ー。そうでしょ。
違いますね、やりたいとは思ってるけど。
それ以外となると、なんお掃除とかそういう。
急に万人に受けするものだな。
なんかサボテン育ててるとか。実は
逆に最初の2つはそんなになんか出てる、その膝サポーターの感じ出てる俺。
いや出てない出てない、女子中学生の感じ出てないです。
おこれ正解はね、集合住宅に住むことですね。
はあ、なるほどね。
まあカブトは厳密にはわからないと思うんですけど、僕は中2までは一軒家の借家だったんですね、
はいはいはい、
だったんですけど、大家さんがその家に帰ってくることになって泣く泣く追い出されたんですよ。
なんやその大家、人の生活壊しやがって。
いや違う、借家ってそういうもんなんじゃないの、契約書にも書いてあるんじゃない
ん
ですか。
あ、書いてるんだ。あ、じゃあ仕方ないけどさ、ちょっと怒っちゃった俺、家族のこと考えて。
ちょうど離婚したからちょうどよかったんです。
あ、まあ、じゃあいいか、大家もよかった、怒ってごめん。
どっち先か分かんないんですけど、未だにちょうどいいわって思って離婚したの
か。なるほどね、家もないしという、う
ん、なんか悪なんだろう、悪夢には悪夢が重なるみたいなことなんか分かんないですけど、うん、でそれ以降は、実家がアパートになりました。
はい。
でまあ今僕が住んでるのはマンションですよ、
うん、
さっき言ったように集合住宅は人生の半分ですけど、そのさらに半分の間、これが何かっていうと、エントランス付きのマンションに住んでるっていう。
へえ、7年ぐらい。
そうだ、社会人になってからですね。
ああそうか、もうそんな経つか。
そうられ、
そうられい、
そうられい、
び
っくりですよ。
そうかそうか、あの入り口でこの安全なやつだ。
そうそう、エントランスで鍵さして、家の扉でも鍵さすっていうね、
うん、
まあ、26ちょっと違う、わかんないけど。
はいはい、わかるわかる、
うん、っていう、まあ、豪華な家ですよ。
うん、すごい。
でそうすると、自分が来た時も2回ですけど、配達が来た時も2回対応するわけですね。
はいはいはい、なるほど、
うん、で、まあ、今のマンションもそうなんですけど、だいたいね、マンションに来る配達員の人って複数の部屋への荷物を同時に抱えてくるわけですよ、
うん、
そういう場合はちゃんとエントランスでも全員にピンポン押すんですよ。
あ、へえ、あ、そうなんだ。
やっぱ知らない、
知らない。ちょ、5人ぐらいエントランスでも5人にこうつばつけとくというか。
そうそうそう、だから普通はさ、カブトと同じで自動ドア開いただけで OK と思うじゃん。
思う。
でもちゃんと各部屋に私が来たって伝えるんですよ。
オールマイトみたいに。
え、私が来たって伝えるんですよ。
そっか、話せないのか、エントランスじゃないと。
そうだね、もう急にピンポンが来るわけですから。
あ、なるほど。
エントランス付きのマンションに住んでる人で急にあのピンポンのと違うんだよね、エントランスとあの部屋の前のピンポンって、はいはいはい、だから急に部屋の前のピンポンが鳴るとびっくりするの、こっちは。
確かに、
うん、もう2回のルーティンになってるから、だからありがたいですよ、非常に、
うんうん、
ありがたい反面、配達の人はちょっと大変。
いや、そうだね、
うん、でその大変さがもうエントランスのピンポンの時点ですごい伝わってくるんですよ。
なるほどね。
そうで、それがなんでかっていうと、まあ流れありますけど、ピンポーンって来るじゃん、
うん、
でまあ僕の場合自分の部屋にいることが多いから、リビングに行ってちょっと時間かかりますよ、
うん、
で押して配達ですって言ってくれるから、はーいって返すじゃん、
はい、
でドアを開けます。 その後ものすごい形相で何かのボタンを連打してんの。
あ、切れ際に。
そうだから、おそらく通話終了的なボタンだと思うんだよね。
はいはい。
でも多分通話終了のボタンなんてないのよ、エントランスに。
うん。
だから通話終了してないの全然。
ああ、なるほど、見えてるんだ普通に。
うん、だから配信切り忘れた配信者みたいな状態。
ええー、いうもん見れてるね。
だからずっとこの鬼の形相で連打してるの見えるんですよ、うん、あ、ですごい怖いのそれ
あ、そうなんだ。
こう連打してる顔を下からなのよ、画角的にね、ちょっと、うん、で顔も怖いけど音も怖いの、すごい。
あ、確かに怖い。
あの、この音を隣で聞いてるとかじゃなくて、もうボタン本体だから、俺らの来るのはね。
そうだよね、心臓ノックされてるのと一緒だ。
そうそうそう、ボタン本体の音が直に届くから、なんかもうコントローラーの気持ちですよ
なったことないけどね、
疑似体験してるみたいな、
はい、
でこっちとしても通話切ってあげたいの早く、
うん、
でもどう切っていいかわからない、あるかもわからない、
うん、
で毎回試そうとするんだけど、チャレンジタイムが短いのよそれも
ああ、なるほど。
そうで、だからちょっともし聞いてる配達員の人いたら言いたいんですけど、その連打画を見られてますよって伝えたいです。
なんかちょっと怖い話だな。
高橋です。
カブトです。
お願いします。
お願いします。見られてますよ。
本当に物腰柔らかい人なんですよ、 40、50 代ぐらいの、
うん、
宅急便です、いつもお世話になってますみたいな、
うん、
はいって言ってドア開けた後のスンって、そう、本番終わったみたいな感じで、
あ
ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャって、うん、そうめっちゃ怖い。
で怖、はい、
なんかその人さ、そのコロナ禍は、あ、今迷惑とかかけちゃうんでサインいらないですって
はいはいはい、はい、
言ってたんだけど、今もそれやってて、
うん、
いいのって勝手に思ったんだけど
そうだね、
よくない、なんか時短してないっていう。
確かに、ね、俺のご自宅でもあるわ
ある、
あるあるある。いいのかな、ま、これ一応 MacBook なんだがサインとかは不要って思う。
そうそうそう、こっちが下手したら訴えたらなんか証拠ないもんね。
そうそうそう、思うわ
ね。それは結構皆さん思ってるかもしれないね、もしかしたら。はい、はい、サインしましょう、これ無理やりでもね。
いやいや、
あ、しますしますって。
確かに後々いいから。
うん、あばらや
204号室 R。当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。2ヶ月ぐらい前に高橋にリップクリームを使い始めたけど良いっていう話したじゃん。
明日か、ちょっと詳しく覚えてないけど。
あ、まあリップクリームを今まで使わず生きてきたけど、
うん、
使ってみたらすごい良かったっていう話をしてて
詳細出ませんでしたね
まあ、リップクリームなんて使わないじゃん。
あ、でも俺使うな。
そんな一面見せてなかったね15年ぐらい。
そう、いやでも俺もカウトと同じでいいなと思ったんだよね。
あね、俺もリップクリームなんて使わなくていいもんだと思ってたけど、いざ使ったら、うん、まあ唇が保護されるし、その俺の中でね一番ヒットしたポイントっていうのがね、なかなか減らないっていうところ。
はいはいはい。
その前回話した時点だと、買ってから2週間ぐらい経った時点でまあいろいろ話したんだけど、
うん、
減らんなーっていう喜びが当時あって、
は
い、
喜び、
ご紹介コスパがいい、1回使用あたりのコスパがめっちゃいいっていう。
はいはい、まあ、買い替えなくていいというね。
そうですそうですそうです。
あ、確かに。
でその時はまだ2週間しか経ってなかったんだけど、2ヶ月経った今全然減ってない。
ああ、再確認。
増えてるかも。
いやいやああなるほど、今トントンってことは増えてるかも。
そうそう、なんかあの平べったい形状が三角になっていくだけで総量としては増えてるのかもと思うぐらい
あ、真ん中に寄ってんの。
寄ってるね
ああそうですか、いいですね。そうそうそう、だとしたら。
で俺がリップクリームを置いてる場所は、まあ、基本職場に置いていて、職場乾燥しがちなんで。
あ、持ち歩くわけじゃないんだ。
持ち歩かない、本当は持ち歩きたいんだけど、持ち歩くとどっちに歩けってテンパっちゃうから。
はいはいはいはい。
し、まあ、家なんてまあ行ったら寝るだけですからいいかということで
そんな仕事人間
まあ寝るだけだし、なんていうかそのリップを塗る気にならない、家だと。
あ、まあ人目はないから
か、なんか時間がもったいないというか、
はあ、はあ、
会社ならいいけど、そのそういう無駄な時間もね素敵だけど、うちはそういうことしたくないから
あ、なるほどね、時間を浪費したいのが会社か。
そう、
逆だけどな、うん、
だから俺は、300円で買ったリップクリームがまだ減ってるか増えてるかなっていうぐらいで今使えてます。
使い切ってないんだ。
全然全然。で先月、なんか8年ぶりぐらいに会った大学の友人がいて、
うん、
で俺が誕生日だったから誕生日プレゼントって言われてリップクリームをもらったんですよ。
へえ。
なんかちょっといい袋に入ってたからちょっといいリップクリームだと思って、俺はそういう人からもらったものをすぐ検索しますので、は
いはい、あーひどい、覚えときましょう、皆さん
そしたら3000円ぐらいするやつで、だからそのあコスパが悪いなと思って、
いやいやいやいや、そう思っちゃうの。
いやもうマジで思っちゃった
あそう、なんかそういうあんま値段しないものの高いものって俺めっちゃ嬉しいけどね。
いや嬉しいんですけど、
嬉しい
んだ、ありがとねありがとねなんだけど、
うん、
その高くなっちゃうじゃん、その俺300円で買ってるから、当時ね、でそれが3000円するってなったら1回あたりの使用量が10倍に値上がったっていうことじゃん、
うん、
だからそれがね、あ、まあ、ちょっとで正直まだ開けれてないから、もしかしたらその使うたびに増えるペースみたいなところで機能を発揮するのかもしんないけど
いやいやいや増えてないですよ、さっきちゃんと言うの忘れたけど。
ああそうなの、なんだ、同意してくれてたからさ、信じたのに。
いやいやいや、私同意したというか、なんか拒否すんのもめんどくさいなって感じでしたから、
から今俺ん家にはそのリップクリームが控えてる状態。
なんかそんな考え方ですね。
ねえ、いつ使えばいいんだろう、
ってい
う状態ね。
いまだに分かんないんだけどさ、うん、ただでもらったわけじゃん、
うん、
得じゃないの。
もらった瞬間は得だよ、ありがとうのここは得ね
はいはい、
けどもうこれこうなっちゃったら俺のになっちゃってるから俺のになっちゃった後はもう、はあ、もったいない。
所有権の話か。
そうそうそう、もらうときは確かにありがとうだね
あ、全然わかりませんでした、よく聞いたけど、
そして、リップクリームが俺はその、まあ、基本1、まあ、一個ずつやっつけたいっていう気持ちはもちろんあるの、あんなん使い切れないじゃん基本、なくしそうだし、
うん、
っていう状態がありまして、会社に基本1個リップクリーム、自宅にいいリップクリームが控えてる状態でして。
ああそうかそうか。
で先週その仙台に遊びに行って、
うん、
その、2日間高橋の家に泊まらせてもらうっていうことがあって、
うん、
これはリップクリームを持ってかなければと気づいた時にはもう時遅くて
持ってきてないかい。
持ってきてない、会社からうちに持ってくるのを忘れて家で気づいたんです。
あーはーはー、なるほど。
そうだから、あこれその悩むじゃん、そのうちにあるやつを開封するかどうかで悩むでしょ。
してよ。
だ悩んだでしょ、これちなみにもう高橋ならわかると思うけど開けたと思う、開けてないと思うどっちだと思う。
これね皆さん本当に100ゼロでね、開けてないんですよ。
そ、開けてないんですよね。
おい聞けないのかい、じゃあそのリップクリーム何が良くて悪いとか。
だからね、ネットで調べるとすごいいいと書いてたよ。
いや、そのレビューを知りたいのよ。いないでしょ、レビュー系でさ。こう書いてありました。終わりって。
まあ、二度手間か。
うん。いや、その最新情報の時点での速報ならわかるけどね。
ああ、そうだね。あるよね、たまに。まだ届いた時点なので何とも言えませんが、いい感じですっていうレビューあるもんね。
ラジオで話す相場は使った後よ。
いや、悩んだのよ。悩んだけど、なんていうの？なんかやだな、みたいな、その。もったいねえなと思いまして、まだ未開封なんですけど。
そいつはどうなるの今後。そいつは
俺に聞かないでよ、そっちの意見を。なんか上司とかに話すときもそういう感じ、自分の意見持った後に僕はこう思うんですけどどう思いますかって聞くべきじゃない。だからダメでしょ、指示待ち人間だとさ。
はあ、
俺はこう思うんですけど合ってますかねとか、そういう聞き方の方がいいんじゃない。
どういうこと
ということがありまして、
何もなかったんだよ
で
正確には
いやすまんすまん、
何もないだろ今んとこ。
でやっぱ、で結局やっぱ人ん家に泊まると唇が荒れるんですね。
そうだろ
う、うん、なんかアメリカのホテルとかだとさ、 あのもう乾燥対策で床に水とかみんな撒いてるらしいよ。知ってた？
いやいや、そんな撒き水みたいな言葉だしです。シャワー室を開いとくとかね。
違う、本当に本当に、あの、
いやいや、俺も、もう今日の兜は信じられないよ。
違う、本当に、あのあれですよ、フローリングじゃないよ。フローリングにはもちろんやんないけど、うん、はいはい、なんて言うんだろう、あのめっちゃこう毛が高い絨毯みたいな、ゴワゴワ絨毯、ゴワゴワの絨毯、
銭湯の入り口とかに置いてある緑の硬いやつ。
あ、まあそれとカーペットの真ん中ぐらいの絨毯。
ほうほう。
俺もそれネットで見た時は全然信じれてなかったんだけど、その水かけるわけねえだろって思ったんですけど、
うん、
なんか一回だけ由緒正しき古き、まあ良き悪きホテルみたいなのに泊まった時に、あ、このカーペットなら水ぶっかけてもいいわと思って、まあ、ちょっと水かけたりしました。
まあ、
これ、
まあ、アメリカなら靴生活だからね。
そうそうそうそう。
ああ、そうあるかもしれんな、分からんけど今の株とか喋ってるから。
それぐらい高橋の家でもそれやったろかなと思うぐらい、まあ、
あ、乾燥してた。うち
乾燥してたのか、唇さんが緊張してなんか荒れちゃったのかは分かんないけど、すごい調子悪くて。
てよ、俺は満勤だったよ、何にも荒れてなかったよ。
だリップ塗ってるからじゃないの？
リップ塗ってないよ。
え、じゃあ何、
え、
何が違うの？
なんだ、緊張じゃない？
緊張？あ、まあそうか、高橋に比べたらしてるもんな。
そうだね。へえ、まあ確かに調子悪そうだったもんな、全体的に。
そんなことないよ。
いや、リップ持ってきてよ。
いやね、あれ失敗だから買え、まあ買う、でも買ったら自宅に3つもリップあることになっちゃうからな。
なんで使わないの、3000円のやつ。
え、使える？
使えるだろ、あるんだから。
いやすごい。だからごめんごめん、俺の話ばっかりするけど、
いや、もうちょっと説得してほしい、なんで使えないのか。
だからまあ未開封が一番価値が高いでしょ。
売る気じゃん。
いや、売りませんよ、もちろん売らない、いただ
き物。売れよ、未開封で取っとくなら。
いや、売りはしないけど。
なんでだ、売る以外で未開封でいいことなんかある？
だからまあその宝石持ってんのと一緒よ。
宝石？
興味あるんかい。宝石は、
それしか今ないから、カウトの話を知ることしか。
興味反応
じゃないの。好きだねーじゃないんだよ。おめえの話を聞くしかねえからだよ。
かけてなかったら1000万の価値がありますけど、
うん、
そのちょっとでもかけた時点で一気にガクンと落ちるでしょ。
ああ、なるほど、鑑賞用にしてるってことね。
そう、そのガクンを見たくないの。
鑑賞用にしてるの？
鑑賞、まあ持ってるよって。だからその誰かに質問されたら、そのご自宅にあるそのケア用品で一番高級なものは何ですかって聞かれたら、俺は3000円ですって言えるわけ。
それだったら未開封じゃなくても言えるでしょ。
使ったら言えないんじゃない？
言えるって。
それ
使った感じどうですかって言われて、いや、まだ使ってないんですよ。ってなるよ、その客席。
どってなるでしょ。使ってないんかいで受けるんじゃない？
いや、話終わるもんだって、そこで。なんで使わないんですか、まあ、ってなって、ここの話が始まるだけだよ。
もうこれ水かけ論じゃん。
水かけ論じゃねえよ。
水かけ論です。
泥かけ祭りだよ。
泥かけ祭り？わっしょーい、宮川大輔です。
ほんとにね、宮川大輔ばりに今怪しいですよ、あなたは。
いや、宮川大輔怪しくないよ。
なんで岩橋さんを助けてくれないのっていう論調。
いやいやいや、まあね、あの界隈はね、
脇陽子さんとのやつね、
はい、
いいんだよ、全員出さなくて。
ティンコンカンコンザコシショ
ウ。ティンコンカンコンは別の線路。
線路だけど、もう同じ線路ぐらい並走してる今や。
ハリウッドザコシショウね。
うん、
ティンコンカンコンでみんなが分かった気になっちゃダメですよ。
分かんないからな、一時期流行ってたからさ。
いや、これ以上、今も流行ってるよ、これ以上話すとね、はい、そういうネタが始まっちゃうから。
そうだね。
あ、
という話でした。
全然理解できませんわ。
これでも分かる方お便りくださいね、本当に。
いや、本当に分からない方も同じぐらいお便りください。
本人の気持ちでは何とも、同じぐらいと言われても、私はどちらかだから。
喧嘩だよ本当に。いや、使えよプレゼント。
まあ、いや、そうだけどさ、
カブトに送ったプレゼント、こういう目に遭いますから、皆さん気をつけてね。
だから、いや、消え物だったらいけるんですよ。
消え物だろう、唇リップ。
失敗失敗失敗した。
宝石になっちゃってんじゃん、本当に。宝石ならわかるよ。
いや、そうだね。いや、ちょっと高えなと思って。
ああ、だから、わかりました、うん、今回のことで得た こと、視聴者の方に伝えられる情報としては、
はい、
兜に本当に使ってほしい場合は安いものを送りましょう。
まあそうだね、適正なものがいいかも。
いいかい、それで高いも欲しいだろう。
えけど俺んちで一生飾られてるのもよくね、どう思う？人による？
使ってラジオで話してほしいだろう。
だからまた
話が使わない場合は話が全部同じロットになっちゃうのよ。
なんない、使うまでの葛藤がいいんだろ
う。いや、そのだからね、なんだろう、ティッシュもらったんですよ、
うん、
500円ですよって言って、どうなんですか、こっちこれは使ってないんですよ、こっからずっと同じ今回話した話と。
その後ろはね、その後ろはそうなっちゃうけど、その前で工夫するでしょ。
大変でしょ、縛りがでかすぎて。いや
そうだけどね、
そうなんでしょ、全部全部そうでしょ。
全部そうだけど、じゃあこれちょっとね、返す刀で真っ二つに切らせてもらいますけども。
返す刀は申し訳ないんだよ。
高橋がその一巻き 4,000 円のガムテープもらったらさ、使う、うん、
使ってレビュー動画で 4,000 円稼ぐよ。
うーん。
投資しようぜ。溜め込んでねえで。
ということですね、リップクリームの話はおしまいおしまいおしまい。
本当にね、景気の良し悪しが分かりましたね、これで。
そうだね、だからまあ俺がもっとでっけえ男になるっていうのもある、正直。
だ、言ってんだ、ちっちゃい男だってずっと。
だから、ね、年収が100倍になったら 3,000 円のリップが今使ってるリップの価値になるわけじゃん。つまり
こう一緒に成長しようっていうね。
そうそうそうそう、
あ、
だからそっちを上げるしかねえなって。俺ももうここは本当に割り切りました、最近。
何がですか？
だからその2,000 円の定食があるでしょ、牛タン定食が。
高いですね。
で牛タン2枚足すと 2,500 円になったりするでしょ。
はいはい、まあ迷うね、500円で足せんのか、う
ん、けど俺はどうしても2,000 円の方を頼んじゃって、
うん、
で次の日とかに、いやあれ 2,500 円の方を頼んだ方が良かったかなって思うタイプでして、
はあ、
でそれを、いやその場でちゃんと高い方を選べるような覚悟を持とうっていう決断をしたのが5年ぐらい前だったんだけど、最近はもう結局それも無理っていうことが分かって、
ああ無理、 2,000 円じゃなきゃ無理、
無理っていうことが分かったんで、俺がでかくなる方を先にするという。
ああ、なるほどなるほどね。その俺が進めたかったのは、もう先使えって、リップを使ってたら体ついてくるだろうって言おうとしたけど、
ああまあそれもあるね。
だからそれをやろうとしてできなかったわけでしょ、5年前に。
そうそうそうそう、
あ、
いや、まあ、そっちもありだね。
いや無理なんじゃないかな、そこで2500円頼めねえようなやつはでかくなれねえんじゃねえかな。
だからまあどっちが先かね、鶏が先か卵が先か状態ですけど。
違うんじゃ、鶏かそうじゃないかなんじゃない。
まあ鶏、うん、どうなんだろう、鶏、うん、ちょっと生き物の話でねかかっちゃってるけどね。
いやもうだから物理的なのが一番解決しやすいんだから、まず使えっていうね。でなんかでかくなるって抽象的だから難しそうだし、はいはい、
まあ、だ年収10倍です、簡単に言うと。
ああなるほど、
ね、どうにかね。そしたら俺が、いやー、どうだろう、どう思う、
うん、
その
どうした
年収が10倍になったとして、
うん、
だから普段気兼ねなく食べれる昼ご飯っていくらぐらい、
気兼ねなく
普通に適当に、昼ご飯これぐらいこれぐらいなら、まあいつもっていう値段、
あ普通いつもだったら500円ぐらい、
5,000 円の昼ご飯食えるかな。
あー、まあ、特別な日なら食べれますけど、毎日は無理よ。
無理か。じゃあ俺のその10倍にでかくなったら10倍のものを使うようになるっていうのもちょっと噛み合わないかな。
あー、まあそう、でかくなったところでリップを使えるかっていう話ね。
そうそうそう、でかくなったところで、
うん、食べ込んじゃうんじゃないかって。
そうそうって思った。
まあ、食べ込むようなやつはそもそもやっぱ10倍になれないんじゃないかと思いますし、これそもそもの話させていただくと、
はいはい、
僕は金持ちが 3,000 のリップ使ってる話なんか聞きたくないです。
カノー姉妹でも、
カノー姉妹の話は全部聞きたいですけど、
はいはい、例外か。
そう、あの貧乏人が 3,000 のリップ使う話が聞きたいし、うん、金持ちがすき家に入る話を聞きたいですね。
あ、まあ確かにね、
これはパンチラインだ。
急に MC バトルみたいになりましたね。
ズドンだ、
ズドン。
だから金持ちになっちゃうとつまんねえ話になっちゃうかもねっていうのありますね。
まあ確かにね、そしたら話さないだろうね俺も。
ほら
そこを俺の中で楽しむだろうね、悪いけど。
だから金持ちになったら逆にこのリップ使えねえなってなるリスクがある。
はいはい、まあ話せなくなるね、確かに。
そうそうそう、だから今ですよ。
ああ林修だ、林修もそう言ってる。
今ですよはあのリトル林修ね、まだ偉そうじゃない頃。
ああ敬語のね、
う
ん、
そうそう。
いやまあまあという感じですね。
全然なびいてないこいつよこせそのリップ使ってやるから。
いや俺の誕生日プレゼントでしょ。
3000で買って俺が使って俺がラジオで喋って3000回収するから
ああなるほどね、うん、まあじゃあそれも検討。
俺に投資しろ全部
俺からの俺へのプレゼント。
そうだ、
まあちょっと、まあじゃあ使うよ。
やっとかいそれ。
仕方ねえな、まあ
略奪されてやっとかい。AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは皆さんから文章をいただきまして、それを AI さんに歌っていただくコーナーです。早速参りましょう。高橋さんからいただきました。 AI さんでベニーランドのテーマソング。
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネーム相互、企画名正答率最低を目指せ聞き〇〇選手権。聞き〇〇で正答率が低くなるようなものを持ってきて、出題側と回答側に分かれて2,3 セット繰り返して正答率が低い問題を出した人と正解数が多かった人が優勝ですというね、
うん
うん、2,3 セット繰り返してっていうのがなんか結構もう動画というより実験に近いですね。ちゃんと数値を出 す, す、ね、まあこれたまたま直近で兜がうち来て撮影いっぱいしましたけど、うん、久しぶりにキキ〇〇やりましたね。
あね、キキシリーズ
ねえ、ちょっと楽しいねやっぱ聞き丸々
まあね、
うん、ただまあその一番有名なのが僕らの中でね、僕らがやった聞きで有名なのが、うん、多分聞きだと思うんですよね。
あはいはい、なんか結構前の
そう木を食べ比べるっていうね、うん、あれをやっもう聞きやっぱ語呂がいいじゃん聞き。
あはいはい、なるほどね。
でその時の理由っていうのも、もう聞き丸々はもうやりこすられてるから、
うん、
誰もやってないのをやんなきゃねっていうのでそうなりましたから、
うん、
やっぱりどっかニッチなとこ行かなきゃいけないという、なんですか縛りはありますよね。
ああまあそうだね、聞きシリーズ、例えば聞きミルクチョコとか書いてくれてますね。
ミルクチョコね、あんま正答率が低くなるという点ではいいのかな。
そうだね、まあ、やっぱむずいやつを目指させる企画だから、この相互さんが持ってきたのは。
うん、だからこれキキキキもやりたいね。
キキキキキキ、
えそれどこで切った、今どこを繰り返した、なんだ、
あの後ろに文字のキキ、
あそうだからキキ〇〇をキキするっていう、だからこれは語呂だけですよ、中身ないですよ、
はいはいはい、ああなるほどね、オッケーオッケ
ー、うん、どうやればいいか分かんない、なんかその地方トーナメントから全国トーナメントみたいな感じになってるけど、どうやったらいいか分かんないけど
はいはい、
聞きを聞きしたいだと、 どうやろう、
ね、そうだね、
どうやろう、
それは今後のお楽しみと
はい、保留フォルダに回りました企画のうちのノーションでまとめてあるんですけどね、企画をね、
はいはい、そうです、
保留フォルダに回されましたね、うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。続いて伊勢さんからいただきました。
縁起のいい
ね、見抜け逆翻訳ダウト、
な流れで言うなよタイトルを。
この企画は高橋さんが出題者です。
あ俺か。
あるフレーズや歌詞を逆翻訳したような文章に自分で書いたものと逆翻訳した文章を用意して、どちらが高橋さんの偽逆翻訳かを カブトさんに暴いてもらおうという企画です。
はいはい、
いくつもの逆翻訳を見た高橋さんなら自分でも逆翻訳できちゃいそうだなと思いました。
はいはいはい、いやこれもねたまたまこの前の撮影でやりましたね。
逆翻訳こすりみたいなことをしましたね。
こすり
こすりというか逆翻訳を題材にしましたね。
はい、シリーズでしょ。
はいはい、
こすりってディスですからね。ちょっと
ああそうなんだ。
多分なんか最近もこなんだろう、割と視聴者の中で猫耳こすってるなって言われましたけど、ああディスですねと思って見てました。
はい、ああそうですか。
そうそうそう、こすりってでもさ業界用語だよね多分。
そうだね、業界からもうだいぶこうにじんで一般向けになってきた言葉って感じ。
こすもうそのまんまの意味かな、こすってるって。
まあでもちょっと工夫してるよね。本当のこするはだってコスコスコスコスって触るだけだから。
そうだね。でそれの類義語でさ、なんか、うん、なんだろう、擦れてきたねみたいのもあるじゃん。そのなんだろう、人間に対して。
はいはい、あその都会に行って擦れてきたねみたいな。
あそうそう、それもなんか擦れた先みたいな感じもするしね。
するね。
擦れてるは多分普通にある日本語かな。
そうだと思う。
はいはい、あじゃあそれの派生なの。なんか想像はできるけどよく考えたらちょっと分かんないっていうね、擦る。
うん、まあ同じところを何回も擦るみたいな。
はいはいはい、
ことでしょうね。 DJ のスクラッチみたいな。
DJ のスクラッチみたいなね。
そうそうそう、
うん、ことです。ちょっと内容こすってみましたけど今言ってることをね、
はい、ああなるほどね、 DJ みたいに。 ありがとうございます。そうそう、
理解が一個ずつねずれてましたけど、ね。続いてラジオネームランドルトカン、タイトル墨括弧の中身は何だろうな。インターネット上の記事や動画タイトルの墨括弧の部分に書かれている文章を記事の動画や内容をヒントに当てていくクズ企画です。
はい、
例えば俺最近あんま墨括弧使わないようにしてんだよな。
へえ、一時期あんな好きだったのに。
好きだったのに、やっぱりちょっと YouTube の形すぎるなと思って。
はい、
他の YouTube の動画と差別化するには短い言葉なのかなと思って、
うん、
最近タイトルを短めにするように心がけてますね。
はいはい、
だから僕の直近墨括弧履歴相当ないんじゃないかな。
へえ、なるほどね。じゃあ久しぶりに墨括弧に触れ合える企画だね。
あ、5日前にやってました。
やっとんかい。
This is 日本総集編パート4、墨括弧お盆流しそうめんかきぴ40万人っていう
はいはい、かなり墨括弧の使い方だね。
そうだね。で、あーだからもう一個、それはまあ使うべくして使った感じですけど、このなんだ猫ミームが流行ってる中、ライオンとかで猫ミームをやった時は、
はい、
新曲を出して絶望した人のその後、スミカッコ猫カミームスミカッコっていうね、
はい、
のはやってますね。うん、確かむずいんじゃないかなこれ。本当癖あるからね、スミカッコの使い方みんな。
そうだね、本当に一個の動画を題材にして、うん、1個当てれるまで1000回答えるみたいなことになりそうですよね。
あ、確かにそれでもいいね。
うん、
でもなんか記事、インターネット記事で墨括弧ってある？俺はもうピンとこなかったんだけど。
まああるんじゃない？俺もピンとこないけど、どっかのメディアは気に入って使ってたりしそう。確かに、
はい、なんか箱の中身は何だろうなにかけてる感じはいいですよね。
ああね、箱の中身は何だろうなという感じで。
はいはいはい、まあ墨括弧って呼んじゃいますけど僕は。
そうだ、これもだから多分墨括弧って言っても通じないと思うんですけど、これを説明する場合ってもあの YouTube のさ、あの強調して囲ってる括弧でさっていうのがもはや一番伝わりやすいだろうね。
そうだね。でも俺墨括弧の言い方はちょっと全幅の信頼を置いてるところはありますね。
あ、まあでも正解は正解だと思う。
へえ、なんか YouTube 用語だと勝手に思ってた俺は。
え、あ、そうなんだ。
なんか多分東海とかが言ってたから勝手に吸収したんかな。
はいはい、
うん、墨括弧、これ YouTube 用語だと思います。
そうですね、あの YouTube で使う括弧です。
はい、ありがとうございます。でした、
でした。最後
YouTube 用語辞典とか作りたいな。
いやー、まあむずいね、境目がね。
まあね、
田辺さんも出たところで、寒さと強さのコックミンさん、
はい、
タイトル、アバボで遊ぼう。
こんな名前だったっけ。はいはい、
アバレヤ204号室 R シーズン1 31話からあるアバボブ。
なあ、それなあ、き
はいはい、いやいやサラサラと読んだでしょ俺の力でさ
入ってこないよ暴れ204号室の後、R からさ R 以降 R も含め
暴れ204号室 R シーズン1 31話からあるアバボブで作ったボードゲームを高橋亮と兜やトケが遊ぶという企画です。
シーズン1っていうからにはシーズン2は1話から始まんなきゃいけないと思うんですけど多分違うよね。
始まってるよちゃんと1からにしましたよ。
じゃあそれもそれでだわ申し訳ないけど
なんでいやルールにはのっとってるでしょ。
ああそうか、
そうそうそう、
懐かしいアボボブ7マスのスゴロク、
うん、あそうそうそう、を作って一マス一マス作り込んでいこうと。で最終的に俺らが同人でそのボードゲームを作って販売までこぎつけようという企画でしたね。
確かに今思うと結構これ面白い企画でしたよね、
うん、
考えたマスが出るかどうかわからないっていうヒリヒリもあるし、
はいはい、
これ実際やってみて発表だったっけ。
これはいや一マスずつ、
あそうか、発表して実際ちょっとやってみるっていうね。
実際やってなかったんじゃないかな。
やってないか、やるのは勝手にやってくれって
高橋が手書きで作ってそれをツイッターに投稿することでとりあえず一個締めみたいな感じだった、はいはい、
これなんか復活する企画何って言われたら結構俺これもいいな。てか、ね、過去コーナー結構全部好きだな。
そうでしょ、フランスの F ね。
フランスの F 好きですね。これなんか新しい番組始まったら勝手に使っちゃおうかな。
フランスの F？
フランスの F の
じゃあフランスの F だけその契約を今結びました。それ以外はダメ。
あでもいやもうアバボブはね。
ああまあね。
あまあでもアバラヤの宣伝にもなりますから。
あまあ確かに、じゃあフランスの F をぜひ羽ばたかせてあげてください。
フランスの F だけかい。
まあ意外とおもろいかフランスの F 一番。
そうだね。なんか電話帳のね音質にしたらさらにいいですね。
アップルの A に。ブドウの B にみたいないうのをやる
っていうやつ。どういうコーナーだっけ。その例えばセガを、説明するために SEGA 全部、なんだスーパーの S にみたいな、そのセガに紐づいた言葉をつけるみたいな感じですね。
うん、そうだね。結局そうか、途中から若干あいうえお作文見たくなったけどってやつだね。
はいはいはい、あいうえお作文じゃん全然
けどまあやっぱそのフォーマットが面白いから、あの電話でアルファベットを人に言うときに一文字ずつ言うあれがおもろいと思って。
そうね、 Google の窓口がそうですからね。
あそうそうそうそう、
ということでした。
でした、以上です。さて、はい、高橋さん、今週採用のコーナーはありますか、はい、
ありません。
はい
はい、田辺さん出ましたけども
出ちゃうね。
というわけで兜さんいかがでしょう。
アバボで遊ぼう。
はい、
出ましたけども斉藤さんがアバボ
ね、うん、もうこれはサブチャンですね。
ええメインチャンネルじゃないの。メイン 50万人突破記念メインとかじゃないの。
メインでやるにはもうミスタービーストがやってるそのモノポリーの企画とかやんなきゃいけないですよ、はい、
なんか規模でかいの。
もう人サイズのモノポリ作ってやったんですよ、ビスタービスはね
ああそうか、じゃあちょっと厳しいかも。
はいはい、ということでした。来週も募集しております、集え。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、ごますりーなさん、この春からとあるお仕事に就くことになりました、人に声掛けをする仕事なので、その特性上知らない人から心ない言葉をかけられてしまうかもしれないと思います。そのような時にどのように乗り越えていけばいいと思いますか。
これは不適任ですね、我々は。
向いてはないね。
向いてない、どうしよう自分だったら。
そう、まあ、ざっくり言うとティッシュ配りみたいなことなんだろうね。
本当にざっくり言うと ね、 俺らが 知って
る、ね、知らん人にチャレンジするタイプの仕事。
いや本当心の中で悪態つくしかないな
どうだろう、
まあ、自分でもそうなるだろうなっていうのは理解できるんですけど、それ以上にショックが来ちゃうじゃん。
そうだね。
まあ、あとは救いは僕らがラジオやってるってことですよね。
ああ、まあ確かに言ってやれっていうのがあるから俺らはいいから。
でもどうなの今の時代さ、
うん、
もうこっちが話しかけてるからさ、
うん、
たとえ悪態をつかれたとしても悪態ついた人が100悪いってことはないと思うんですけど、
はいはいはい、
それをラジオで喋るともうそれ自体がなんか真摯じゃない仕事に対して。
確かにな、掘られた時やばそうだ ね。一旦大丈夫だけど、
うーん、
後日掘られた時にやばい資料になりそう。
そうだ、まあだからやっぱ身分を明かさないラジオじゃないといけないですね。
そうですね、
俺が今からティッシュ配りのバイト始めたとして指さされちゃいますから、
はいはい、
少なくとも1日1回ぐらいは、うん、無理だな、マスク完全防備でやるしかないか。
そうだね、あの若林ウーバーイーツみたいなことか。
あ、そうだね、
ね、
あれなんだ、今日かニュースになってたね。
あ、そう、オードリーの若林が実はウーバーイーツ普通に配達してるっていうやつ。
はいはい、でもあれだから俺見てすごって思ったんだけど、
うん、
これ言っていいよね、いいですよね、ズナさん大丈夫ですよね。そのあれってオードリー の東京ドームライブでは喋ってたのよ。
はいはい、
だけど漏れてなかったんだね。
ああ、なるほどね、
やっぱ内容だからさ。
うん、
だからニュース見てもなんとここで初告白みたいな、そう、ゼロ時の森。
ああ、なるほどね、番組で言ったんだ。
そう、番組で言ったんだけど、初告白って言ってたけど、あれ俺知ってるけどなと思ったら、あ、東京ドームライブだって。え、じゃあ全く漏れてないというか、メディアはちゃんとしてたんだって思った。
確かにそうだよ、20〜30万人ぐらい見てたもんね絶対。
うん、で俺が今言ったのが大丈夫かも正直わからない
まあそうですね、
うん、
ここが初メディア公開になるかもね。
いや、初ではなかったから言ったんだけども、それあそこでも言ってたということもダメかっていうね。
うん、大丈夫大丈夫、
だからすごいなと思いました。
はい、
うん、
なんで、
うん、
ゴマセリーナさんはこうグッと我慢して慣れてください。
まあね、ちょっとトラブルになるかもしれないですけど、そういう何ですか、アカウント媒体を持つということですかね、
は
い
は
い、
ああ、なるほど、はけ口を。
うん、でも暴言はやめた方がいいと思う、何か起きた時に問題になるから、なんか、うん、マイルドに発信できる媒体ですね。
そうですね、最後に最高っていうフォーマットをね。
ああ、そうそう、いや、そう、結局 見栄え次第ですから、こういうのっていうのはね。
そうそうそう、
中身が一緒でもみんなが悪く感じるかよく感じるか、だから最高ってつければいいです。
そうそう、人生勉強最高みたいなのを最後につけるというルールでやってください、
はいはい、お願いします。
続いて牛乳さん。僕は麻婆豆腐が好きなのですが、中華料理屋で麻婆豆腐を頼むとほとんどの確率で辛い麻婆豆腐が出てきます、
うん、
俺は辛さが欲しいんじゃなくて麻婆豆腐を食べたいんだよとなってしまいます。
あら、ダウナー。
お二人は食べ物に関するもどかしいことはありますか？
なんかいいね、お便りだね
いいよね、最後にちょっとひねったのを質問してくるっていう。
まあ、その中華が本格的になった時にいいものと悪いものがあるな、俺も。
ほんとそう、大嫌い
なんであの女の唇分厚い人みたいになってんの？
アレン様みたいに言いますけど、確かにね、まあ、過剰に辛い中華料理大嫌い私、
まあ、まだ続けてる、あれ継続
大嫌い。
よく元ネタ見たことないからわかんないんですけど、
俺もせいやのパロディしか見たことない、霜降りの
怒られるよファンに、
まあ、すいませんでした。
俺も麻婆豆腐はちょっと山椒が効きすぎてるときつい時があるんですよね。
そうだね、料理は特にそうですよね、
うん、ただエビマヨに関しては逆に中華料理屋のじゃないと美味しくない、はい、
へー、
なんかこのエビがカリカリしてるエビマヨを食べたのね、初めてその会社を辞める送別会の時に、はいはい、
うん、
その時に俺はエビマヨの常識が変わった。
いや、俺もカリカリしたの食べたことないな。
なんかちょっとマヨネーズ強いなっていう感じじゃん、エビマヨって、
うん、
全然違う、もうちょうどエビとマヨネーズがゴーゴ
ー。じゃあ、あのくら寿司のエビマヨはもう全然違う？
全然違う、あれはマヨ
いや違う、美味しいって、プリッとしてるって、ちょっと
そう、プリットマヨ
あ、プリットマヨなんだあれは。
プリットマヨ、あれは本当にね、なんかマヨネーズがむしろサラサラでアクセント寄りですね、マヨネーズが。だから中華屋のエビマヨはちょっと大人になったら皆さんぜひ食べていただきたいし、
食べたい、
出会いたいね、また近くのお店とかで。
そうだね、仙台にあるといいね。
そう、俺は今のところ港区のそのエビ、港区にしかないと思っちゃってるから。
はいはいはい、
港区の中華屋で俺は送られたんか。
そうだね、サイバーエージェント勤めてたんかい。
港区男子じゃん。
いいな。
ね、俺ね店の場所は覚えてるから行けますよ。
ああいいね、じゃあ今度行こうや。
エビマヨだけ会社近いから行かないよ。
エビマヨだけでもさ、テイクアウトで。
テイクアウトで行こう。
行こう。
カブさんは？
俺がもどかしいことは。
もどかしい。
そのラーメンとかで最後にご飯を入れたりするじゃん。でご飯を入れてご飯食べた後にその澄んだスープを最後に一口本当は飲みたいみたいな。
デブ
何笑とんねん。いやあるってこれ全員あると思いますけど、そのおじやとかにしちゃうじゃん、お鍋の残りを。
よく考えたらラーメンの汁にご飯入れんの結構デブ
けど、そのだからおじや食べてチーズとか入っちゃってそれも食べた後にあの頃のスープを一口飲みたいんだけど、
うん、
そのね無理じゃんね、冷えちゃう、取っとくにしても冷えちゃうし。
そうね、ご飯入れた後のあれって何が混入してんだろうね、なんかちょっと変わるよね。
変わる、やっぱでんぷんというか、で味変わっちゃうんじゃない、
溶け込んでる感じ。
そう、それがもどかしいですね。
確かに小皿もらうしかないね、逃がす用の。
でも冷めちゃうでしょ。
まあね、贅沢ですね。
まあ、まあこれももどかしいということだね、諦めてはいるけど。
確かにラーメン屋でさ汁飲んで、汁飲んだ後水飲むのうまいじゃん。
うまい。
これどっちで終わるかっていうの毎回悩んで、
うわ
すごい息すんだよね。
えせーので言う。
えこれ俺せーので言えない。
じゃあ俺だけでも言うね。いくよ、せーのスープ。
すごい、それでいいんだ。
なんで言えないの。
いやあのね、どんどん収束していくようにしてるの。最初は、スープ1杯水1杯なんだけど、はいはい、だんだんスープ 0.6 水 0.5 スープ 0.4 ってこう、はいはいはいね、ちょいちょいちょいってやって収束させていくので
、ですからその最後があるだろって言ってんの、
うん、それは結構湿度とかによる。
あそうなんだ。じゃ日によるということか。
これ日による、収束のさせ方にもよるしね。
なるほどね、わかりました。
この収束話したいな、ちょっと今度。
勝手にしろ、来週しろ。
ありがとうござい
ました。ふつおたは以上です。
暴れ屋204号室はメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いします。さらに X でハッシュタグ暴れ屋感想お待ちしており、没入お願いします。
お願いします。
ということで今年度最後の放送ではなくて、
いやいやだけどもだけどみたいなリズムで言うなよ。
小島さんのねもう一撃の時ね。
そうそう、
あそうか、今年度の終わり。
そうだ、だいぶ終わり気は。3月23日だ。
俺は正直もう年度末っていうのはなんか別に何も感じなくなったんですけど、うん、
はいはい、
会社員、まあ新入社員にとってはでかいじゃん、入社があるから。はい、兜はどうなの。
これでかいです。
あでかいんだ。
俺あだから思った、最近もね、その高橋と話してる時に、
うん、
その発表を年度末にするか 年度明けすぐにするかみたいな話をした時に、
はいはいはい、
俺は年始の方がいいなと思ったんだけど、そっか、ここはやっぱ、うん、一般サラリーマンとフリーランスだと年度末の感覚もその区切り感が違うんだなという勉強になったんだよな。
確かにね。
そうそうそう、
そのカブトに言われて思ったもん、その逆にもう一個避けた方がいい理由として、4月1日はみんななんか発表するから。
ああまあね、
そう、それ逃げるという意味でも、だからカブトと話さなきゃその理由は出てこなかったね。
はいはい、
そう、ね、
意外とやっぱサラリーマンは気にしてると思いますね、4月1日、まあ、新入社員が入ってきたりもするしという感じで、う
ん、法人税、そう、税が違う字だけど、
うん、
法人の勢いとか言って、法人税は、はいはい、そうだよね、うん、
そうだね。
あなるほどね、確かに、
ええ、
いやそう考えるとなんか平坦な人生になりましたね、フリーランスって。
まあそうだよ、ね、土日も、まあ、ないのと一緒ですし、
うん、
という感じだね。
なんか危機を感じたわ今。
あそう、改めて、
うん、なんかメリハリがない全体的に。
いやそうだね、確かにね。
そう最近その何ですか、駅近くとかに、
はい、
なんかいろんな会社が入ってる、なんだワークスペースというんですか、なんか契約して、
うん、
なんか綺麗なオフィスなんだけどいろんな会社が入ってるみたいなあるじゃん。
へえー、はいはい、
なんかそういうとこに構えたいなと思ったもん。
ああ、オフィスを、場所を、
オフィスを、そう、出勤したい、
ね、いやーなるほど、そこまで行くんだ。 それが嫌でみんなフリーランスになったりするのに、やっぱそこに戻ってきたりもするということだな。
まあね、はい。
フリーランスだとそうだよね、高速道路の渋滞も引っかかんないだもんね。
そうだね、出ないからね。
ゴールデンウィークの高いホテルに泊まるという経験もおそらく一生しないと思うと、まあいいような悪いようなと思えるね。
うん、だからもっと日本人が増えて増えて増えて、うん、100億人ぐらいになって、
うん、
1人当たりのスペースが8畳って言われても、俺は今その生活をしてるから大丈夫。
1人100人も産むのか。
徐々にでしょ。
徐々にって何年かけて、何世代かけてよ。
なんでそんな詰めてくんの。
世代どこよ。
世代どこよ。ヤシャゴあたりよ。
あ、ヤシャゴか。
ヤシャゴってどこよ。
あの年のキングオブコントの決勝やんなよ。さらば青春の光とバイキングで。
お笑い大好き。
私大嫌い。
ええー。
終わりです。終わりました。
終わりです。